マルコによる福音書第14章3節から9節。聖書の女性その28。ベタニアのマリア。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。
先々週、ベタニア村に住むマルタという女性を取り上げました。その時に触れましたが、マルタの妹のマリアは、マルタが忙しく歓迎の準備をしていた時に、イエス様の足元に座ってじっとその話に耳を傾けていたということを申し上げました。今回はそのベタニアのマリアの方を取り上げたいというふうに思います。マリアはあることをしてイエス様に大変喜ばれ称賛されました。私たちクリスチャンも人ではなくて神様の称賛を求めています。マリアが何を褒められたのかということを今回学ぶことによって、私たちの生き方を顧みたいというふうに思っております。まず前半はここで起こった出来事について詳しく見ていきたいと思います。3節の前半をまずは見ましょう。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。先ほど地図をご覧いただきましたが、ベタニアというのはエルサレムの東、約3キロほどのところにある村です。ここには死んだ後イエス様によみがえらせていただいたラザロ、そしてその姉妹であるマルタとマリアが住んでいました。しばしばイエス様と弟子たちはエルサレムを訪問した際に、このベタニア村に寄られて、彼らの家に宿泊をしていらっしゃいました。今回イエス様と弟子たちが泊まったのは、このベタニア村のシモンという人の家でした。シモンについては詳しい情報がないのですけれど、ここにはサラートに侵された人とだけ書かれています。サラートというのは、旧約聖書のモーセの律法の中で、かなりのスペースを割いて解説されている皮膚の病気です。2章にわたってこのサラートについてはどういう取り扱いをするのかということについて書いてあります。まあそういう特別な皮膚病なんですが、壁とか食器などにもサラートが出ると書かれていますから、まあ、この場合はおそらく悪性のカビなんだろうなと想像されます。とにかくこのシモンという人はサラートに侵されていたということです。サラートにかかると治るまでは人との接触が禁止されて隔離されることになっておりました。 イエス様は多くのツァラート患者の人を癒してこられましたから、おそらくこのシモンもイエス様によって癒していただいたのかなと想像できます。同じ出来事を書いたヨハネの福音書12章によりますと、ラザロが他の人と一緒にこの食卓についていたと書いてあります。そしてマルタが給仕をしていたと書かれているんですね。そしてマリアもその家にいました。ですからもしかしたらこのシモンはこの三兄弟のお父さんかもしれません。もしくは親戚なのかもしれません。イエス様とこのラザロ、マルタ、マリア三兄弟との親しい交流というのは、おそらくシモンが癒された、イエス様によって癒していただいたところから始まったのかもしれませんね。まあ、とにかくこのシモンの家にイエス様ご一行が来て、歓迎の宴が催された。そこにラザロをはじめとする三兄弟もいましたよという、まあ、舞台設定でございます。後半見ていきましょう。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。ヨハネ12章の3節によると、このある女の人というのはラザロとマルタの姉妹であるマリアです。マリアは純粋で非常に高価なナルド湯をイエス様の頭に注ぎかけた、そんなふうに言われています。約 300cc をちょっと超えるぐらいの量だったようです。で、この香油はおそらくマリアが自分の結婚式のために大切に保管していたものでしょう。それをマリアは惜しげもなく全部イエス様に注ぎかけたわけですね。続きを見ていきます。4節。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この何人かの者というのは、マタイによる福音書、同じ出来事を描いているマタイの福音書26章によると、イエス様の弟子たちでありました。このナルド湯の原料であるナルドというのはヒマラヤ原産の植物です。非常に貴重なものでした。そのために純粋なナルド湯というのは非常に高価に、まあ、値がついて取引されていたんですね。まあ、ですから他の油を混ぜて普通は流通させるんですけれども、マリアが持ってたのは純粋なと書いてありますね。弟子たちは300デナリ以上に売れるというふうに語っています。これは労働者や兵士の1年分の給料に相当します。まあ、相当な、これは高い交流ということがわかりますね。まあそんなね、高い交流をマリア持ってたわけですよ。おそらく彼らの家は裕福だったんだろうと考えられます。というのは、何度もイエス様ご一行が来て泊まってますからね。イエス様一人じゃなくて弟子たちも連れて泊まりに行ってるわけですから、家も相当広いし、彼らに食事を提供するだけの財力が、まあ、この家にはあったんだろうと思います。しかしそれにしても1年分の給料に相当するような香油をいっぺんに彼女は消費してしまったわけです。皆さんのお宅の1年分の収入がどれくらいか私は分かりませんけれども、その1年分の給料で買った超高級ブランド香水を小さな子供が自分の体に全部一度にぶちまけたと、そういう現場を目撃したというふうに想像してみてください。この弟子たちの驚きがお分かりになるのではないかと思います。5節。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。ヨハネの福音書はこの発言をしたのがイスカリオテのユダであった、そのように語っています。 そしてユダのその発言に乗っかって他の弟子たちもマリアを責め立てたのだろうと思います。確かに年収分のお金があれば貧しい人たちがどれほど助かるでしょうか。その意味で弟子たちの言い分というのはもっともな話です。しかし少なくともイスカリオテユダに関しては彼がそう語った本当の動機について聖書は次のように語っています。皆さんもお手の元のアウトラインに引用してあります。ヨハネ 12-6 ヨハネ 12-6 をご覧ください。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからである。こう書いてあります。ルカの福音書8章の2節から3節によると、イエス様ご一行にはお金持ちの女性たちからの経済的なサポートがあったということが書かれています。そういったお金を預かって管理していたのが弟子の中でこのイスカリオテのユダだったわけです。ユダはその一部を横領していたということになりますね。ですからもしマリアが300デナリ以上でこの香油をお金に変えてくれていたならば、ユダはさらに横領ができたのにと、もったいないことをと、まあそんなふうに考えたっていうわけですね。まあひどい話ですね。6節、イエス様はどのように反応されたのかを次に見ていきましょう。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。イエス様は元より貧しい人たちのことを気にかけておられました。しかしこの時は弟子たちではなくマリアの方を擁護なさったわけですね。それどころかマリアが良いことをしたのだと積極的に支持を表明なさいました。7節、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むときいつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。このイエス様の言葉には二重の意味があります。第一に、イエス様は間もなく十字架にかかって死のうとしていらっしゃいました。そしてその後復活なさいますけれども、さらにその先天にお帰りになるわけですね。イエス様と一緒に地上で過ごせる時というのはもうわずかばかりになっていたわけです。イエス様に対して愛を示すチャンスは今しかありません。しかもマリアにとってはいつもいつもイエス様と行動を共にしているわけじゃないわけですから、この時を逃せばもうイエス様に対する自分の愛を示すチャンスは巡ってこないかもしれないわけです。マリアはその限られたチャンスを見逃さないで行ったのだと。これが一つ目の意味です。もう一つの意味は弟子たちに対する皮肉です。もしあなた方が本当に貧しい人たちのことを考えているのなら、これまでだって彼らをサポートする機会はいくらでもあったし、これからだってあるだろうと。だからもしあなた方が彼らのことを考えているのなら、ただ実践すればいい。しかも自分の持ち物や体力や言葉や時間を使って実践しなさい。どうして他人の持ち物で施しをしようとするのか。だってこの行為はマリアのものですからね。彼らが文句つける筋合いは本来はないはずなんです。彼らは貧しい人たちをサポートしたいんだったら、自分の持っているもので、自分にできることで、自分の時間を使ってやりなさいよ。イエス様はそのようにおっしゃった。まあ一種の 皮肉めいた、しかし弟子たちをこう訓練しようとするイエス様の言葉ですね。これはイスカリオテのユダだけでなく、他の弟子たちに向けての言葉でもありました。ここに至っても弟子たちはイエス様が人類を救うために身代わりとして罪の罰を負って十字架にかかって死ななければならないということを理解していませんでした。イエス様が十字架にかかる時まで彼らは理解してなかったんですよね。それどころか、この男の弟子たちはイエス様がイスラエルと世界の王になって神の国が実現した暁にはイエス様をサポートする政府の、まあ、要人、まあ、大臣クラスのね、そういう地位につけるだろうと。じゃあトップは誰だろう、総理大臣は誰でね、ナンバー2は一体誰になるの、ナンバー3は一体誰になるんだろう。まあそんなことばっかり気にしていたわけです。マリアに対して厳しい物言いをしてしまったのも、すでに偉い人物になった気がして傲慢に陥っていたからでしょう。イエス様はかつて彼らにおっしゃいました。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。仕える人こそ誠のリーダーですよとイエス様はおっしゃっていたのですが、弟子たちはそのイエス様の言葉もまだこの段階では理解できないわけです。彼らが本当の意味で仕えるリーダーとなるのはイエス様が昇天なさって、代わりに聖霊なる神様が彼らの心の内に住むようになってからですね。8節、イエス様の言葉の続きです。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。イエス様はマリアが香油を全部ぶちまけたあのもったいない行為を自分の埋葬の準備だと、そのようにおっしゃいました。これも間もなくイエス様が亡くなる、十字架にかかって間もなくイエス様は死のうとしていらっしゃるということを受け取らなければ到底理解することができない言葉ですね。当時のイスラエルでは人が亡くなりますと、まず遺体を水で洗い清め、それから全身に香油を塗ります。それから防腐効果があるもつ薬というものを塗って、その上に、まあ、包帯状の雨布で、体をぐるぐる巻きにするわけです。それから横穴式の墓に納めます。で、数年かけて骨になったところをその骨を回収して改めて埋葬する。これがイスラエルの、まあ、遺体の取り扱いだったんですね。イエス様が十字架にかかって亡くなった後、その遺体は隠れ弟子の一人であるアリマタヤのヨセフという人が引き取りました。そして自分が所有している個人の墓にイエス様の遺体を納めたわけです。ところがイエス様が亡くなったのは金曜日の午後3時頃でした。それから遺体を取り下ろすと、もうすぐに日暮れがやってくるわけですね。日が暮れると土曜日になります。ユダヤでは日暮れが一日の切り替わりの時間帯なんですよね。ですから金曜日の夕方っていうのはもう土曜日になってしまうわけです。土曜日はユダヤの安息日です。この当時のユダヤでは安息日に遺体を埋葬するというのは禁じられていました。ですからアリマタヤのヨセフと同じ隠れ弟子でもつ薬を持ってきてくれたニコデモ、この二人はね、急いでイエス様の、遺体を処置してお墓に納めなきゃいけなかったわけですね。ですから本来であれば丁寧に体全体に香油を塗らなきゃいけないんですが、もうその工程はすっ飛ばして、 もつ焼くと体をぐるぐる巻きにするっていうところだけやって、まずはとにかくお墓に遺体を納めてしまったわけです。日が変わって日曜日の朝、女性たちが改めてその香油を塗るなどの埋葬をし直すために、香油を用意してイエス様の墓に向かうことになります。これについてはマグダラのマリアの会で触れることになるかと思います。とにかくそういうわけで、イエス様は香油を塗られることなく遺体を墓に納められることになるわけですね。その6日前、解釈によっては2日前がこの起こった出来事なんですけれども、マリアはあらかじめ私の体に香油を塗ってくれたんだよと、実際の埋葬の時には香油を塗るだけの時間的余裕がない、だからマリアは代わりに今この時私の体に香油を塗ってくれたんだ。イエス様がおっしゃっているのはそういうことなんですね。純粋なナルドの香油というのはかなり強い香りを放つようです。それを全部ぶっかけたわけですから、その香りはしばらくの間取れません。私がですね、中学時代に合唱部に入ってたんですね。で、卒業して高校生になった時に、そのお世話になった合唱部の先生が後輩を指導しに来てくれとおっしゃいました。それでね、夏休みだったので、指導しに行くことになったんですが、寝てる間にね、かなり汗をかいたもんですから、朝ちょっとシャワーを浴びていこうと思って、それでこうシャワーを浴びたんです。で、頭にこう何て言いますかね、トニック、ヘアトニックをこうかけて行こうと思ったんですが、どういうわけか父親のオーデコロンを全部頭にかけちゃったんですよ。で、かけた後うわって匂うので気がついたんです。で、もう一回ね、頭を洗い直したんですが、これが取れないんですね。しょうがないので、もう約束の時間になるから、そのまま学校に行きましたらね、もう中学生たちがもう私のね、もう体からものすごい匂いがするもんですから、匂いを嗅ぎに集まってきました。オーデコロンでもそれくらいの、庶民が使うようなオーデコロンでも、もう一回洗ったぐらいではもうとてもとても匂いが取れないわけですよね。強烈な芳しい香りを放つナルドの香油を頭からかけてしまったわけですから、たとえこの出来事が十字架の6日前に起こったことであったとしても、その芳しい香りはイエス様がお墓に葬られた時も辺りに漂っていたはずです。それにしても、長いこと一緒に寝食を共にした男の弟子たちが理解できなかったこと、つまりイエス様が人類の救いのために犠牲になるということを、どうしてたまにしかイエス様に会わないマリアが理解することができたんでしょうか。それはイントロダクションで語った通り、またマルタの会で語った通り、マリアがじっとイエス様の教えに耳を傾ける女性だったからです。弟子たちももちろんイエス様の教えを聞いてたんです。何度もイエス様は十字架に自分はかかるよということを語ってこられたんです。しかし弟子たちの頭は、将来神の国が実現したら偉い地位につけるんだっていう、もうその思いでいっぱいになっていたんです。そしてそのフィルターを通してイエス様の教えを聞いてましたから、自分の考えに合わない教えについてはさっぱり心に響いてこないわけです。イエス様がやがて神の国を実現する救い主としてこの地上に来られたんだっていう、そのメッセージは心に入ってくるんですけど、でもその前に十字架にかかって死ななきゃいけないっていうメッセージはさっぱり心の中に入ってこないわけです。一方マリアは 純粋に前提条件なくイエス様の教えに耳を傾けました。ですからわずかな時間しか教えを聞いていなかったのに、イエス様が伝えたいメッセージをしっかりと受け止めることができたわけですね。9節、誠にあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。こうしてマリアがイエス様に香油を注いだこの出来事は、3つの福音書、マタイ、マルコ、ヨハネの福音書に掲載されて、全世界の人々に知られることになったわけです。これが今回起こった出来事です。では、ここから私たちは一体何をマリアから学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、それは精一杯イエス様を愛しましょうということです。イエス様を精一杯私たちも愛したいと思います。三つこれについてお話しします。一つ目は、愛を行動で表しましょう。イエス様に対する愛を行動で表しましょうということです。イエス様はマリアと男の弟子たちを対比させました。客観的に見れば弟子たちの言い分は最もです。マリアの愛の示し方というのは、一般には確かにもったいないやり方だったかもしれません。しかしイエス様はマリアが実際の行動でイエス様への愛を表したことを喜ばれました。一方、弟子たちはユダのように横領しようとしていたわけではないとしても、本当には貧しい人たちのことを考えて行動しようとはしていなかったんですね。パナソニックの創業者は松下幸之助さんですが、この松下の電化製品を販売する町の電気屋さんを、まあ、日本各地にこの松下さんは作りまして、日本初の系列電気店ネットワークを構築したわけですね。当時はナショナルブランドですけれども、その町のお店屋さんがね、ナショナル製品をこう売っていて、いろいろ相談に乗ってくれたり、設置してくれたり、修理も請け負ってくれたり、そういう町の電気屋さんのネットワークを、この後のパナソニックが日本で初めて作ったわけです。ある時、松下幸之助さんは大阪府の系列店を集めて販売促進セミナーを開催したことがあります。講師は松下さんはもちろんですが、大阪で最も売り上げが高い店の店長さんが呼ばれました。そしてこういうふうにすれば売り上げがアップしますよっていうのをみんなにお話ししてください。ところが、この店長さん、宣伝の仕方や商品の仕入れや陳列の仕方、社員教育の仕方など成功の秘密を何から何まで全部お話しなさるんだそうです。セミナー後に松下さんが心配して尋ねました。社長、あんな企業秘密のようなことまで話してよかったんですか。私たちとしては喜ばしいことですが、お宅と同じ地域の商売がたきのお店の人も来てるでしょうに。すると、この店主はにっこり笑って松下さんに言いました。大丈夫ですよ。たとえ知ってたとしても、どうせ実行しようとしませんから。人は、どうすればいいかを知ったとしても、それを実行するというのはなかなかいない。っていう、この人はおっしゃったわけです。方ややり方は下手くそだったけれども、実際に行動することでイエス様への愛を表したマリア、方や愛についての説明は立派だったけれども、実際には行動しなかった弟子たち、イエス様が評価なさったのはマリアの方だったわけですね。以前、別の教会の集会にお邪魔したときに愛についてのメッセージを聞きました。 その時次のような言葉が語られたのが今も印象に残っています。私たちの愛はメニューばかりで料理の出てこないレストランのようになってないだろうか。メニューはすごく豪華でね、写真もふんだんに使われていてね、ものすごい美味しそうなそのサンプルが載ってる。でも注文してもそれが出てこない。私たちの愛はそのようになってはいないだろうか。今も時々思い出しながら自分を振り返るところです。聖書の父なる神様、イエス様、私たちの神様は愛について語られただけではなくて、実際に行動で愛を表してこられましたし、今も愛を表してくださっています。その方の子供でありしもべである私たちは、天の父であり主であるお方に倣って行動していきましょう。二つ目は、今できるイエス様への愛を実行しましょうということです。今できるイエス様に対する愛を実践していきましょう。具体的にどんな行動をすることが私たちに求められているんでしょうか。具体的な行動が大事だというふうに言われても、私たちの目の前にイエス様がいるわけではないですよね。今イエス様は天にいらっしゃいます。じゃあどうやって私たちはイエス様に対する愛を具体的に表すんでしょうか。ここでは2つ愛の表し方を紹介したいと思います。1つ目は偶像礼拝を避けるということです。神様はモーセを通してモーセの律法をイスラエルの人たちにお与えになりました。イエス様はモーセの律法というのは2つの命令に要約されるとおっしゃいましたね。2つ目は自分自身のように隣人を愛しなさい。じゃあ1つ目は何か。これは申命記の6章4節から5節に書いてあります。皆様お手の元のアウトラインにも引用してありますのでご覧ください。申命記6章4から5。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。全身全霊込めて 100% のパワーで神様を愛しなさいよっていうのがモーセの律法の一つ目の要約だと。そしてその前に、主は私たちの神、主は唯一である、モーセの律法は語っています。つまり聖書の神様が唯一の神であって、他に神はいないということと神様を愛するということが関連付けられているということです。モーセの律法の実戒と呼ばれるもの、最初の2つ、私以外に他に 神々があってはいけないっていうのと、偶像を作っちゃいけない、これがモーセの律法の最初の2つの命令です。聖書の神様のみを神として礼拝しお仕えするようにと命ぜられていますね。クリスチャンになったなら、私たちは以前のように他の神仏を礼拝したり、占いや まじないの類に頼ったりする、まあそれは少ないかもしれません。しかしユダのようにお金の魅力に取りつかれてしまったり、他の弟子たちのように社会的な地位の魅力に取りつかれてしまったりすることはあるかもしれませんね。たとえ目に見える偶像を拝んでいなかったとしても、神様以外に、神様以上に頼りにするものがあるならば、それは偶像の神です。私たちはマリアのように、聖書の神様、イエス様だけを愛し、礼拝し、信頼していきましょう。一つ目は偶像礼拝を避けるということですね。 神様のみを信頼すること、これが神様を愛することです。もう一つは命令を守るということです。使徒ヨハネが愛について手紙の中で様々なことを私たちに教えてくれています。第一ヨハネ 5-3、 これも引用してありますのでご覧ください。第一ヨハネ 5-3、 神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。愛するって、神を愛するってどういうことですか。ヨハネは神様の命令を守ることですよ、そのように教えてくれています。じゃあ神の命令って何だろうか。その答えもヨハネの手紙の中にあります。同じく第一ヨハネ 3-23、 私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。まずね、イエス様を信じる、この私の罪のためにイエス様は十字架にかかり死んで葬られ、そして3日目に復活してくださったんだということを信じること。で、私たちはそれを信じてクリスチャンになったわけですね。じゃあイエス様を信じた私たちがさらにイエス様を愛するってどういうことですか。イエス様の、神様の命令通りお互いに愛し合うことですよ、これが神様の命令ですよと語られています。男の弟子たちのようにただ愛についてこう評論するのではなくて、マリアのように具体的に行動しましょう。つまりお互いに愛し合うということについて具体的に行動するということです。今私たちに求められているのは誰に対して何をすることなんでしょうか。それを私たちは考え、そして実践していきたいですね。というわけで2つ目は、今できる愛を実行すること、互いに愛し合うということを通して実践していきましょう。3つ目は、愛されていることをいつも確認することです。愛されていることをいつも確認する。なぜマリアは今回のような行動をすることができたんでしょうか。マリアが今回の行動を起こしたのは、イエス様が全人類のために、いや、この自分のためにその身を捧げ犠牲にしようとしておられるということを知ったからでした。また病気にかかって死んでしまった大切な兄弟ラザロをイエス様はよみがえらせもしてくださいましたね。そして冒頭にも申し上げましたが、おそらくこのお父さんが、あるいは親戚が、シモンがサラートという非常に難しい病気を癒していただいた、まあそういったことを彼女は感激し感謝していたわけですね。あまりにももったいなくて嬉しくて、何かイエス様のために私にできることはないかしらとマリアは考えたわけです。そして自分が持っている最も高価なものをイエス様に捧げました。それがナルドの香油だったわけです。マリアはイエス様の愛を知ったので、イエス様に対する愛を示したわけですね。この順番が大事なんです。まずイエス様の愛を知った、だから感激してイエス様を愛するという行為が生まれた、この順番です。聖書もそのことを教えています。第一ヨハネ 4-10、 第一ヨハネ 4-10、 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが愛したから神様が愛してくださったんじゃない。まず神様がイエス・キリストを私たちのために送ってくださった、そして十字架につけ、そのために私たちの罪の罰を取り除いてくださった、まず神様がそのようにして私たちを愛してくださったから、私たちが愛するようになったのです。 もし愛の行為をするとしても、そうしなければ神様から祝福がもらえないとか、いやひどい罰が下るかもしれないとか、そういう理由で良い行い、愛の働きをするのだとすれば、それは聖書が言っている愛に基づく行為ではありません。私たちは神様の愛を知るということをまず行っていく必要があります。それによって私たちの内側から神様に対する愛が生まれます。神様を愛するということは他の人を愛するということだと先ほど学びましたね。神様への愛、他の人への愛という、イエス様がモーセの律法は二つの命令に要約されると言われたことが実現するようになるわけです。ベタニアのマリアはイエス様の話に耳を傾けました。何一つ聞き逃すまいという、そのような迫力で一生懸命聞きました。そうしてイエス様の愛を知り感動しました。私たちもいつもイエス様の言葉に耳を傾けていきましょう。私たちはマリアのようにイエス様の肉声を聞くことはできませんが、今の時代、聖書を通してこの地上にいないイエス様の、そして天の父なる神様の言葉を私たちは聞くことができます。私たちが聖書を読む際には、その中に表されている父なる神様の愛、イエス様の愛、聖霊様の愛に注目しながら読んでいきましょう。聖書の中には厳しい裁きについて語られている箇所もあります。しかしそういう箇所であっても、注意深く読んでいくと、そこに神様の慈しみが表されているんです。例えば全世界の人々が滅ぼされたあのノアの洪水、そこだけ見るとね、非常に恐ろしいですよね。しかし神様は洪水まで120年間待ってくださったんです。ノアに洪水が起きるよ、箱舟を作ったら助かるよって言ってから120年です。その間ノアたちを通して、ノア一家を通して周りの人たちはその話を聞いていたはずです。ノアたちは正しい人たちでしたから、自分たちだけが助かればいいなんていうような、そんな自己中心的な考えをするはずがありません。ノアたちを通してどうすれば助かるかっていうメッセージを120年かけて神様は他の人たちに対しても伝えていたのです。そのようにさまざまな厳しい裁きの記事の背後にも、よく読むと神様の人類に対する慈しみ、愛が満ち溢れていることを私たちは読み取ることができるわけですね。でも読んでもよくわかりませんと、この厳しい厳しい裁きの背後に、あるいは呪いの言葉の背後にどんな神様の愛が隠されているのか、それが読み取れません。たとえそうでも大丈夫です。考えてみてください。本来ならそのような厳しい裁きをこの自分が受けなければならなかったはずなのです。そうなってもおかしくなかったのに、私はイエス様のおかげでそれを免れることができたのだと、それを私たちは確認することができます。それは神様の私たちへの愛を再確認するチャンスになりますね。私たちは神様の愛に注目しながら聖書を読んでいきましょう。またこれまでの人生を振り返ってみることも大切です。これまで嫌なことや辛いこともたくさんあったかもしれませんが、しかし神様は全てのことをコントロールしておられます。そういう目で改めて私たちの過去の出来事を振り返ってみるのですね。そうするとこれまでの人生の中にたくさん神様からの祝福が散りばめられていたということに気がつくはずです。詩編の記者は言いました。詩編103編の2節、 詩編103編の2節の言葉です。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。私が好きな聖書の言葉の一つです。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。たとえ現状が苦しくても、過去に味わった神様からの祝福を思い出すならば、そして自分が神様に守られ愛されているのだということを思い起こすならば、私たちの心は神様に対する感動、感謝に満たされることになるでしょう。皆さんに対して神様がしてくださったことは何と尋ねられて、真っ先に思い出すことは何でしょう。改めてそれを味わい直して、神様への感謝に満ち溢れる、そんな一週間を私たちは送りたいと思います。そして今週もマリアのように、さまざまな方法で具体的にイエス様に対する愛を表していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日はベタニアのマリアを通して私たちを励ましてくださったことを心から感謝します。私たちはマリアがしたように、高価な香油をイエス様の頭にぶちまけるという方法では愛を表すことはできません。私たちがあなたに信頼し、またあなたに感動しながら、あなたの命令を守り、他の人への具体的な愛を示していくことを通して、あなたを愛しているということを表すことができます。具体的に何を今週私たちがすることができるか、どうぞ教えてください。またそれを実際に行うことができるための知恵や力をお与えください。そして何よりもその原動力を私たちが受け取るために、あなたが私をいかに愛してくださっているか、それを聖書を通し、またさまざまな状況を通して私たちに教えてくださいます。あなたへの感謝、感動に満ち溢れた一週間を送りながら、実際に愛の行動を行わせてくださいますよ。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。